皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンズの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度またはトピックがたまり次第、各種ポッドキャストサービスまたは公式サイトより配信しています。本日紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。ということで北島さん、こんな、ポッドキャストを始めることにしましたけども、
はい、
急にお声掛けして収録まで2日ぐらいですけども、はい、参加いただいてありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございます。
ちょっと今年は、僕自身ちょっと去年ぐらいから少し考えてたんですけど、何かその、情報発信の頻度を高めたいなと思って、で、ポッドキャスト自体は普段聞くんですけど、まあ、そういえばその、ワードプレスに関する情報のポッドキャストって、まあ、最近あんま聞かないなと思って、うん、かつ、まあ、その、ワードプレスコミュニティの、なんか、情報共有とか、あとは、活性化とか、まあ、そういった部分にもつながればいいなという思いもあって、ちょっと妄想はしてたんですよ、年明けから。
うん。
で、ただ年明け早々の、なんか、帯状疱疹とか。そう、あと、今週頭までちょっと放送大学の試験が、はい、バタバタしてて、さあやっとできるぞってなって、急に追っ始めたというところです。はい。最近は、北島さんは、どんな感じですか？仕事と関係ないところとか何かありますか？
仕事と関係ないところとなると、まあ最近は雪がちょっと大変だったっていうのと、
うんうん、
そうですね、まあ道凍って車出せないとかなって、子供は保育園が休みとかなりました。
ああ、そっか。やっぱ、スタッドレスは履かない。
ああ、こっちではそうですね。
そうなるともう降ったらもうおとなしくしてるって感じになるんですかね、やっぱ危ない。
まあそうなっちゃいますね。
うん、
特にまあうちはその山の上だから、あんま雪も溶けないし、うん、歩いてこう下まで降りれば結構溶けてたりするんですけど。
ああ。やっぱそんなに上と下でも少し積雪の量が違いそうな感じですか？
多分そうですね。日当たりとか交通量とかで変わるんだと思います。
なる。最近釣りの方はどうですか？
釣りですか？はい、そう、最近、GoPro を買いまして、撮れるときはその釣りの様子を撮って、YouTube に上げるっていうのをやってみてます。
なかなかあれですね、こう、見せたいところを見せるにはどうしたらいいかっていう試行錯誤をされているのをちょっと見ましたけど。
撮るのも編集も難しくて、みんなよくやってるなと思いますね。
頻度でやるってすごいですよね。僕もその北島さんが GoPro で釣りの動画を撮って出してたのを見て、あ、GoPro 面白いなと思って、買ってはいないですけど、普段結構その僕近くの山を散歩したりするように最近していて、まあ、運動の代わりですね、うん、でただそれをひたすら喋らずに流すっていうのをやってみたいなとポツッと思ってました。はい、
結構頻繁にセールになるので GoPro、
うん、
だから安い時に買うといいと思います。
あれなんかどれでも同じような感じですかね。
基本、2種類ですね。レンズあり、レンズ、ディスプレイありとなしの2種類があって、あとはそのどういうセットになってるかっていうだけです。
あ、アクセサリーがどういうものついてるかみたいな。
はい。
あ、なるほど。ちょっと、 お金に余裕ができたら、買おうと思います。はい、あ、あとそう、僕、プライベートで言うと、ついついこの間やっと車が来まして。
ああ。
はい。もう、10ヶ月。
そんなかかるんですか？
はい。
そうなんだ。
契約したのは去年の3月だったんで、で、まあ、今まで乗ってた車が車検を9月に迎えるっていうことも含めて、そのタイミングだったんですけど、結局間に合わずに、で、ディーラーさんが車検を持ってくれたりっていう、ま、いろいろちょっと
あ
って。
ああ、そうなんだ。すごいサービス。
もう、けど、まあ、それで、まあ、下取りに出す契約だったんで、まあ、余計に多分ディーラーさん持ってくれたと思うんですけど、はい、なんとか車が来たので、大事に乗りたいと思いますし、最近のハイテク技術はすごいですね、本当に。びっくりしてます。なんか、感動カカカとか、なんか、ほんとちょっと前に、信号赤になって減速し始めるじゃないですか、前の車とかも。
はい。
そうすると、その距離と合わせて、もう自動的にブレーキクックって踏んでくるんですよ。
なんか逆に怖くないですか？
はい、慣れればあれかもしれないですね。ただ、それに慣れた上で全然違う車乗ったりした時怖いですね、多分ね。
ああ、なるほど、うん。そうですね。
だから、どこまでね、そういうものに、なんていうかな、便利なものに頼っていいのかって難しいですよね。すべてがすべてその環境じゃないんでね。だけど、とりあえず技術の進化を今体験しておるところですね。まず最初のトピックです。作って学ぶワードプレスブロックテーマという書籍がですね、販売されるというお知らせを見ました。で、こちらは、エビスコムさんというですね、まあ、ワードプレスだけではなくて、こう、ウェブ制作に関する書籍を何冊も出版されている方ですよね。
そうですね。
ですよね。で、その方が今回はですね、作って学ぶワードプレスブロックテーマという、書籍をマイナビ出版さんから出版されて、今もう現在、Amazon とかでも予約できるような、状況になっています。2023年の1月31日に発売予定で、おそらく今 Amazon とかで、注文すると2月の2日4日ぐらいに届くというような感じで今お知らせが出てますね。はい、こちらの方の情報ですか？北島さんいかがですか？
いや、僕も一応買おうかなとは思ってて、まあ、というのもそのまとまった情報がないですよね。ちゃんと、まあ、ドキュメントとかは読めばあるとは思うんですけど、英語だったりとか、うん、で、紙の本だと本当ないので、全く。
ないですね。
だからすごい、まあ、チャレンジしたのもすごいって思うし、まあ、応援したいなっていうのはありますね。
そうですね。やっぱ、こういう書籍になって、まあ、マイナビ出版さんということもあって、まあ、大きい出版社さんなので、おそらくかなりの数の書店に並ぶのかなというのをちょっと想像するとですね。まあ、今までワードプレスのね、クラシックテーマとか触ってきた人でも、ポッと試せる機会がすごい増えるというか、ハードルが下がる。そういうきっかけになってくれると、うん、ワードプレスとしてもとても面白いだろうし、結構、まあ僕もそうですけど、北島さん特に、ブロックテーマ出されていて、うん、作ってはいるけど、まだまだ使ってる人少ないなっていう印象あるじゃないですか、やっぱ。
全然多分かなり少ないと思います。
ですよね。なので、そういう部分でこう、友達を増やすみたいな、こう、底上げをするみたいな、ユーザーを増やすみたいなのの、まあ、結構、背中を押してくれるというか、かなり強力な、ね、一歩になってくれるといいな、というのを、まあ僕も思ってて、僕も、アマゾンでちょっと予約をしておいたんですけど、はいね、中を見てみて、ぜひ、こう手を動かしながら触ってもらうと、ね、いろいろ、あ、面白いな、とか、
そうですね。
これからどうなるのかな、みたいなね。
ワークフローがもう全く多分変わっちゃうと思うので、
うん
うん、まあ今のうちに目通して、その違いっていうのを把握しておいた方がいいのかなとは思いますね。
ね。今のその、まあ今までのテーマの作られ方、まあ、北島さんで言うと、例えばスノーモンキーっていうテーマは、まあ、言葉で言うとクラシックテーマっていうジャンルになってくると思うんですけども、
はい。
まあそれが、いざ、このブロックテーマが出てきてなくなるかっていうと、多分まあそういうことではないとは思うんですけど、
うん。
うん、ただ、ワードプレスとしては、ブロックテーマに注力しているというのはまあ事実ですもんね。
うん、まあ、開発状況を見ると、ほぼほぼそっちの方面になってます。
うん。ですので、そういった方向性を見ると、ブロックテーマにちょっと触ってみるっていう機会をこのタイミングで持てるっていうのは、なかなか、なんか有益なのかなと。
うん。
いう気はしますね。なので、また、出版されてですね、また僕たちもちょっと中を見ることができたら、また取り上げてみても面白い内容かもしれないですね。まあ、
そうです、
ね。どこまで内容言っちゃったらいいかのはちょっとあるとは思うんですけど、ただ、実際こういう感じでしたと。
はい。
っていう肌感をお知らせできるとまたいいかなと思ってます。ワードプレス用プラグイン、ウェルカート、e コマースに、ディレクトリトラバーサルの脆弱性というニュースが ありました。で、まあ、最近はあれですよね。でもそのワードプレスを使われるウェブサイトっていうのは世界中に見てもやっぱ多いので、もちろんそういう、セキュリティの、セキュリティ的な、危険というか、そういった、対象になりやすい。まあ、そういう部分はどうしても、まあ、割合の部分で、確率の部分でどうしてもあるとは思うんですけど、その上で、この、脆弱性のニュースって、最近ちょっとよく聞くようになりましたよね、ニュースとしても。
そうですね、有名どころのは結構ニュースになってることがありますね。
うんですね。ただ、本件はですね、よく、公式サイトの方とか、ウェルカートさんのね、公式サイトとか見ていただくと、まあ、実際にそのレポートが出されていて、かつ、今、この収録の時点ですけども、ウェルカート e コマースのプラグインは、バージョンが 2.8.11 っていうのが最新の、バージョンになっています。ですが、ちょっと脆弱性があって気をつけようねっていうふうにお知らせされているバージョンは 2.6.0 から 2.8.5 までということになっているので、最新版を使っている方っていうのは、気にしなくてもいい情報なのかなというふうには思います。ですので、詳しくは、公式サイトの方もお知らせも見ていただくといいと思うんですが、まあ、僕はちょっとここで言いたいのは、まあ、やっぱ最新のものを使うのって大事だよねっていうことですよね。
そうですね。
うん、やっぱりどんな、まあ、ワードプレスとかに関わらず、まあいろいろ様々なシステムあって、まあアップデートとかもあると思うんですけども、やはりこういった時間の流れとか、いろんな要因の組み合わせで脆弱性というのは発生したり見つかったりするものなので、ただそこを、あることが問題、脆弱性があることが問題というよりかは、まあ、そこに対する対応を素早くしてもらえるかどうかっていうのは結構大事だと思うし、あとは、その対応してくれたことに対してユーザー側もやっぱ対応しなきゃいけない。
うん。
という意味でやっぱアップデートをすると、最新のバージョンを使うという意識、姿勢っていうのは、そういう便利なものを使う側としても、考え方としてはとても大事なのかな、ということをちょっとこの、トピックを通してですね、皆さんにもお伝えできたらな、ということで、今回取り上げることにしました。ステートオブザワールド2022という、毎年あるワードプレスの一番大きいカンファレンスと言っていいかな。
ちょっと僕も詳しくなくて、今までだったらワードキャンプの中で会ってたんですかね。
ワードキャンプ US の中でやってた感じですかね。
かもしれない、うん。その直接マットがみんなに話すっていうイベントですね。
うんうんうん。で、そちらの中で、まあ、毎年ある中で、今後のワードプレスに対する言及であったり、あとは対面の時はあれですよね。ユーザーの方がこう、列に並んで、マットに直接質問をして、レスポンスをもらうなんていうこともやってました。
ああ、そうですね。
うん、
まあ、この、今回の2022も質問を、受け答えありました。聴衆の人が手を挙げて。
あ、どうですか、その中で、こう、北島さん見られて、こう、おっと思ったようなトピックは何かありましたか？
結構いろいろな話がされてたんですけど、僕が気になったのは、フェーズ3、グーテンベルクのフェーズ3の研究っていうのが出てて、まあ、Google ドキュメントとか、ドロップボックスペーパーって共同編集できるじゃないですか。アイコンがこう出て。じゃあ、ああいうのをワードプレスも今後やっていきますっていう話が出てましたね。
共同編集のフェーズってことですかね。
はい、フェーズ3。フェーズ2がそのフルサイト編集だったんですよ。全体をブロックでできるようにするっていう。だからもう一応それがほぼ完成に近づいてるっていうことなのかなと思いましたね。
いや、この2023年に、まあ、そこの辺にまた、ついなんていうな。そこを向けて、作られていいんじゃない？
まあ、ちょっと何年かかりになるか、わからないですけどね。もうグーテンベルクが出てもだいぶ経ちますけど、やっとフェーズ1、2っていうところなんで、また何年かかりかもしれない。
ブロック、エディターが出たのが 5.0 ですね。はい、で、そこから、フルサイト編集まで来たのが 6.1 を考えると、まあ、まだフェーズ3を全部引く分に単純計算しても、また一個大きい数字が変わらないとあれなのかな、ぐらい時間かかるのかな、
ちょっとわかんないですよね。そうですね、どれくらいかかる。
うん。けど、そういう共同編集とかされて、できるようになってきたりすると、また、そのワードプレスの使い方というか、ワードプレスを使ったウェブサイトの管理という部分のワークフローがまた変わってきたりすると思うんでね。
うん。
そこはこう刺激的なところでありますよね。
そうですね。
うん。まあどういう、まあいい悪いあるかもわかんないですけど、変化があるという意味では面白いと思うので、こういった部分も長期的なスパンですけども、まあ見ていきながら、まあワードプレスを楽しんでいくというのも面白い見方かもしれませんね。
はい。あ、一応、はい、字幕がついてるのか、ついてるのかな、うんうん、多分字幕がついてたと思うので、マットは英語で喋ってるんですけど、まあ見やすいと思います。
あ、YouTube の方にも字幕選んだら日本語で、
YouTube で、はい、
出るということですね。ぜひ、そこも、概要欄とか、あと公式サイトの方にもリンクを掲載しておくので、もし興味のある方はぜひですね、字幕をつけて見ていただくと、まあ、英語が苦手であっても、日本語の字幕を読んでいただいて、内容を、わかるような形で見
る。なんとなくわかると思います。
ぜひ、確認してみてください。グーテンベルグ 15.0。1月の18日付の、メイクワードプレスの記事ですね。こちらの方には一体何が載っていたんですか？
もうグーテンベルグプラグインっていうのがあって、今後のワードプレスに追加される機能が、まあ、事前にプラグインとしてこうリリースされてるんですよね。
はい。
なんで本格的にワードプレスに入る前にプラグインでお試しできますみたいな状態になってて、それがずっとこう更新されてるんですよ。で、 全然チェック今までしてな、ほとんどしてなくて、久しぶりにこのグーテンベルクのページを、リリースのページを見たら、すごいこう詳細に、こういう機能が追加されましたみたいな書いてあると、びっくりしたっていう話ですね。
ねえ、これも本当に開発がすごい、もう様々な部分に、なんていうかな、渡っているので、まあ、把握するのって、まあ難しいですよね。うん。
大変。大変。作る人が一番大変なんでしょうけど。でも結構本当にいいアップデートがたくさん入ってたので、ざっと見ただけでも。まあ、ちょっとどこまでが 6.2 に取り込まれるかはわからないんですけど、まあ、興味がある人は見てると早めに対応できるかなと思ったりしますね。
僕もTwitter でちょっと見たのだと、まあ、スタイルの貼り付けみたいなのがあってですね。例えば、Google ドキュメントとかで、見出しのなんか、文字の大きさとか色とか変えて、それをコピーってやって、なんかスタイルを継承みたいな感じでペーストすると、そのスタイルだけが当たるみたいなね、うん。そういう機能ってよくエディターにあったりするんですけど、ワードプレスにもそういうような、スタイルの継承機能っていうのをつけようみたいな、ものがあって、それがまたどういう仕組みで実装されて、スタイルがどうやってつくのかとか、プラスの名前が振られるのかとか、まあいろいろちょっと、僕も調べてないのでわからないことがたくさんあるんですけど、まあそういうね、新しい機能によっては、まあこういう使い方もできるかなとか、まあこんなことできるようになったらこういうことできるよねとか、まあいろいろ考えるだけでもまあ面白いですよね。
うん、ですね。
ですのでそういうところちょっとたまにチェックするとですね、まあ日々チェックするのは大変だと思うので、何かのタイミングでチェックされると、おほうと。まあ、いろんな話のネタにもなるので、ぜひたまにチェックしていただいたり、まあ、こちらのポッドキャストでも、何か面白いものがあったらまた紹介していくというような形で、まあ、皆さんにお届けしたいなと思います。ワードプレス 6.2 の、リリーススケジュールですね。こちら、メイクワードプレス同じように、記事が出ていて、まだ、まあ、6.2 にね、どういうものが、搭載されるかっていうのはまだ出てはいないんですけども、ざっとスケジュール感だけ出てましたね。
ね。そうですね。
6.1 が出たのは、12月頭
いつでしたかね。ちょっと覚えてないですね。
なんか、12月の5日とか、なんか、それぐらいだったのかな。
11月2日に日本語のリリースが出てます。
1ヶ月違いましたね。それから、もう2ヶ月ぐらい経ってるんですね。うん、今回、この 6.2 のスケジュールは、ベータ1が出るのが、予定では、2023年の2月の7日。というのは、まあちょっとベータ1予定されていて、それから1週間後、1週間後みたいな感じで、ベータ2、ベータ3、ベータ4まで行って、RC の1が、その1ヶ月後の3月の7日。で、RC の2、RC の3と。で、最終的なリリースの予定は、2023年の3月28日というような予定になってます。ですので、おそらく北島さんの、プロダクトでスノーモンキーとか、そういったものとかも、もしかしたら対応が必要なところに出てくるかもしれませんし、またユーザーさんもね、それに対してアップデートの準備とか、ちょっとテストとか、いう必要がもしかしたら出てくるかもしれませんし、あとは、まあ、最近、ブロックテーマへの変更というか、機能追加とか、まあそういったものも多いので、まあ、平野さんのユニトーンとかもそうですけど、そちら側もなんかあるかもしれないですよね。
おそらくそうですね。うん。
そういったところも、まあちょっと確認しながら、 ちょっとアップデートも追いつつ、チェックしていくというような形になるかと思います。で、こちらのポッドキャストでですね、また、詳しい内容とか、こんな機能追加があるよみたいなお知らせが公式に出た後に、皆さんにも、ちょっとかいつまみながらお知らせできればなと考えてます。今、最近ですね、日本国内で行われた、各地域のワードプレスミートアップ開催状況ですね。こちらちょっと、ご紹介しようかなと思ってます。で、最近だと、まあ、僕がやってる岐阜がですね、ちょうど、1月14日に、ありまして、そこでは、まあ、ワードプレス再入門みたいな形のちょっとセッションをですね、やって、でこちらのレポートは、まあ、リンクつけておきますけども、wpcommunity.jp という、まあ、有志の勝手に作ったサイトがあるんですけど、そちらに、レポートを書いてありまして、スライドと、あと、セッションの音声は YouTube で上げて、まあ、実際そこで対面で聞けなかった人でも、まあ、見ていただけるような、形で用意してあるので、もしよかったら、聞いてみてください。ここは内容としては、基礎知識、環境編っていう内容でやったんで、まあ、ワードプレスってこんなもんだよとか、動かすにはこういう、準備があるといいよみたいな、そんな入門的な話をしました。で、その後1月17日に富山さん、富山ワードプレスミートアップがプラグインを作って動かしてみようと。こちらも実際にプラグインを、作るデモをやりながらやってたみたいですね。うん。で1月25日に鹿児島。うん。なんかかなり久しぶりにやられたみたいです。
あ、25、鹿児島は雪で、うん、中止か延期かになってましたね。
そうなんですか。そこまで見てませんでした。そっか、ちょうどそのタイミングでしたか。
そうですね。
うん。ちょうどテーマサポート機能とかセキュリティについてっていう内容で予定されていたみたいなので、また近隣の方でですね、鹿児島、あ、ちょっと行けるなっていう方はぜひ、確認してもらうと、延期や、また、別途日程がですね、出ているかもしれないので、よかったら、行ってみてください。あとは、愛知。愛知でも、26日に開催予定と。で、1月27日は、山梨。で、こちらオンラインですね、情報発信と地域コミュニティと居場所づくりのこと。ということで、ここはトークセッションみたいな感じかな。はい。なかなか内容としてはすごい、コミュニティ作りというか、それと絡めた情報発信という内容で、興味を持っている方も多いのかなと思うので、オンラインで聞けますので、もしよかったら参加もね、チェックしていただくといいかなと思います。で28日は、東京ワードプレスミートアップで、写真撮影とワードプレスを楽しもうということで、新宿でフォトウォークをやるみたいですね。まあ、フォトウォークって最近よく東京とか、あと大阪の方でもたまにやってたのかな。
結構聞きますね。
そう。で、まあ、写真を、まあ、カメラ、そんな大したカメラ持ってなくても全然いいらしいんです。スマホでも全然いいらしいんですけど、その地域の写真を撮って、まあ、ワードプレスの話しながらちょっと散歩するみたいな。で、その後に、ワードプレスにテーマディレクトリーとか、プラグインディレクトリーっていう、まあ、いろんなね、プラグインとかテーマが集まってるところがあるんですけど、それと同じように、写真の、そういう集まってるサイトがあるんですね。で、そこに、みんなで登録しようみたいな、イベントもやってたりして、結構ワンセットでやったりすることもありますね。で、その、登録する方法を皆さんに教えて、皆さんが撮られた写真をそこで共有をすると、世界中の人が、使うことができると。うん。写真素材としてですね、使うことができるようになるという、そういう環境が、構築されていて、そこに登録する写真を撮りに行こうみたいな意味合いもあるのかなというところですね。 結構これは各地で広がるとなかなか面白いなぁと僕も思ってるので、僕もちょっと開催のノウハウちょっとあんま分かってないんであれですけど、岐阜でもやってみても面白いかなぁと思ってますね。うん。
そうです。
はい。と、29日は千葉でワードプレスにコントリビューション、その1、翻訳で貢献しようということで、おそらくこれはコントリビューション、貢献活動で、みんなで集まって翻訳しようという内容かなと思います。で、同じく神奈川ワードプレスミートアップの、ブランチですね。横浜ワードプレスミートアップで、黙々会っていうのが対面で開催される予定ですね。で、同じく、石川。これは石川は、11月ぐらいに立ち上がったばっかですけども、セキュリティ対策をしてワードプレスを安全に楽しもうという。こちらは対面じゃなくてオンラインで、開催される予定です。ですので、こういった形で、まあ日本国内でも、ぼちぼち対面も増えながら、ワードプレスミートアップ増えてきたので、ぜひお近くの方でね、興味のある内容の場合は、もしよかったら、確認して、参加申し込みをしてもらって、ぜひ足を運んでもらうと、同じワードプレス使ってる人とね、情報交換できたりという機会を作れるので、もしよかったら、確認してみてください。はい。ということで、本日ご紹介するトピックを、流してきましたけども、北島さんいかがでしたでしょうか？
僕が一番びっくりしたのは、ミートアップってそんな合ってるんだなっていう。全然もう、はい、最近追ってなかったので。
そうですね。やっぱり、僕も岐阜でやっているので、なんとなくその、全国の肌、開催状況っていうのは、ちょっと見る、肌、なんていうかな、肌に感じるところはあるんですけども、やっぱその、コロナ禍を経て、ちょっと、社会も開いてきた、感じの今の状況ですけども、やっぱ対面は増えてきましたね。はい。で、岐阜に関しても対面、今も基本対面でやってます。ただ、やっぱそのオンラインでしか遠くのワードプレスミートアップもちょっと行きにくいっていう状況の方もたくさんまだまだ見えるので、そのオンラインの、得意性というかメリット。いうのはまだまだあるなというのも同じように、まあ、の感じますね。まあ、いろんな議論が多分分かれるところなんですけど、まあ、ワードプレスミートアップってそもそも地域のユーザーコミュニティですよねっていう意見もあれば、だけどそういう垣根を越えて参加できるのも捨てがたいよなっていう意見もあったりというところであるんですけども、まあ、一番は開催される人がですね、開催できる形でまあ、コミュニティを盛り上げていくっていうのは多分一番、大事にしていくところかなと思うので、こんだけ数があるっていうのはね、またちょっと増えてきた感じもありますけども、ちょっと続くといいなと思いますし、その、ワードプレスミートアップのいいところって、管理画面にイベントのお知らせが出るっていうところだと思うんですね。
ああ、出ますね。
はい。なので、そのアクセスしているポイントから、だいたい半径300キロぐらいなのかな。ちょっと忘れたんですけど、それぐらいで、お知らせが出てくるので、それも、だいぶかなり PR になっていると思いますし、そこからやっぱ、知って参加しましたっていう方も、もう岐阜自体もかなり多いですね。
は
い。なので、そこで知ってもらって、まあ、実際に足を運ぶって結構ね、心理的なハードル高い部分もあると思うんですけど、なかなか楽しい出会いもあって持ち帰ってもらえるものもあると、行ってもらえる時もあるのでね、機会があればぜひ遊びに行ってもらえるといいかなと思います。はい。ということで今日はこんな感じですね。最初のエピソード1ですけども、終わりにしたいと思いますが、佐藤さんよろしかったでしょうか。
はい、また次回ちゃんとやれるように、
はい、はい、頑張ります。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。 このポッドキャスト、フック WP は、ワードプレスに関する様々な情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度、またはトピックが溜まり次第配信していく予定です。また、本日紹介したトピックについての情報は、概要欄もしくは、公式ウェブサイト、hook-wp.com、hook-wp.com、こちらに掲載しています。ぜひご覧ください。そして、この番組では皆様からのコメントやご感想をお待ちしています。ツイッターなどで、ハッシュタグ、hookwp_をつけてお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレインデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。